今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャイロナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、何か変わったこととかありましたか最近？
はい、最近演歌を聴いてます。
あ、演歌？
はい、何でしょうね矢後さん、あれは苦労している女性の気持ちを共感するという
演歌、
はい、
いやそこら辺の話じゃあ、まあ来週もちょっとお聞きしたいと思いますので、
はい、
はい、いろんなさんよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちよがお送りします。
今週も素晴らしいゲストにお越しいただいております。射水市出身のサッカー選手、カターレ富山の高橋俊太選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高橋選手はまだ30大なんですよね。
32です。はい。
あの、実は私の実家とご近所で。
あ、そうですね。近くてびっくりしました。
びっくりしました。塚原小学校行って言われて、あ、すごいなと思って。高橋選手は今、怪我とかいろんなことも乗り越えてまた、試合に臨まれてたりしておられますけども、
はい、
このサッカーをずっとやろうと思ったのも、小さい頃から。
そうです、保育園の年長さんの時に大会みたいなのがあって、
ああそうなんですか。
それで、まあ、僕の記憶が正しければなんですけど、
はい、
なんか友達とみんなで行くみたいな感じになって、
はい、
でやりだして、でそのままあの小学校に行って、
はい、
まあ、そのメンバーでみんなで入ったみたいな記憶があるんですけど、
はあ、そうなんですか。その頃はもうサッカーずっとやってるんで、もうサッカー以外の選択肢があんまり思いつかないっていう。
いやでももともと野球も好きで、
あ、そうなんですか。
よくもう親父とか、
ええ、
もうおじいちゃんとかとキャッチボールやってて、
はあ、
でもともとすごい肩強くて、
ああそうなんですか。
でなんかもうソフトボール投げも県で1だったんですけど、
すごいですね。
で3年の時に1回なんかもうやっぱ野球やろうかなとか思った時もあったんですけど、
はい、
まあ、結局サッカーやり続けて、
あ、はい、やっぱりその体のもともとバネというか、なんかそういう運動素質がすごかったんでしょうね。
まああんまりじっとしてるの好きじゃなくて、とりあえずなんか動いてたり、あ、まあ、運動が好きだったんで、
あ、
そういうのもあるかと思うんですけど。
そうなんですか、はい。あの身長ってサッカー選手の中では大きい方なんですね。73ってちっちゃい方、
ね、ちっちゃい方だと思いますね、はい。まあでも僕ちっちゃい時すっごい太ってたんで、けど短距離だったり長距離とか全部1だったんですけど、
ああそう、やっぱり
小中ぐらいまではやっぱでかかったイメージあります。
へえ、そうなんですか。今はねスポーツ選手らしい68キロぐらいですね、
はい、
バランス取れた素晴らしい体なんですけども、高校が名門と言われる富山第一高校でございますけども、はい、富山第一高校って僕たちの世代だとそんなにサッカーがわーっていう感じではなかったんです、
はい、
で、ある日柳沢さん、
あ、そうですね、はい、
とかから、うん、みたいな感じになってきて、
はい、
で優勝するようになったりして、はい、一高に何か天変地異が起きたのぐらいの感じだったんですけど、チームが変わる時でコーチが変わるとか監督が変わるとか、そういうことがやっぱ大きな作用なんですね。
そうですね、まあ、僕の時はまだそのウルガイから来てたコーチだったんですけど、
はい、
まあ、今覚えればなんですけど、やっぱその練習だとかは、
はい、
やっぱいろいろ工夫というか、
うん、
そういうのを考えられた練習でしたし、小さい頃からサッカー選手になるのが夢だったんで、
はい、
まあ、サッカー選手になるなら一高っていう選択肢しか僕はなかったので、まあいろんな人の巡り合わせじゃないですけど、いろんな人に出会えて、監督の長峰先生だったり、コーチのロドリゲスコーチだったりとか、いろんな人に出会えて今があると思ってるので、やっぱそういう出会いってやっぱ大事かなと思います。
そうですね、はい、高橋選手高校時代に3年連続で全国高校サッカー選手権に出場されておられて、はい、アンダーセブンティーンの日本代表になっておられ、すごいっすよね。
まあ、なんでなったか分かんないですけど
なんでなったか分かんない、
まあ、でもそれも、まあ、誰と出会って教えてもらうかだったり、
はい、
その時の代表の監督であったりコーチであったり、
はい、
まあ、それも出会いだと思うので、
はい、
まあ、そういう出会いの中でこう今まで成長できてると思うので、
はい、
まあ、そういういろんな人に出会えるっていうことに関してはすごい恵まれてたのかなと思いますけど、はい、
それでプロ選手になっていくっていうのは、はい、いきなりプロからお話が来る感じなんですか？
僕は秋ぐらいまで話なくて、
あ、はい、
で一応大学来てほしいっていう大学があって、
ええ、
すごい条件というかよくしてもらえる大学だったので、
はい、
だからまあ決まってて J2 のモンテディオ山形なんですけど、
はい、
からちょっと練習参加してみないかっていう話いただいて、で学校休んで3日間か4日間ぐらい行ったんですけど一人で、
はい、
で帰ってきて1週間ぐらいかな先生に呼ばれてオファー来たからっていう話をいただいて、まあもう大学決まってて、
はい、
でサッカーの監督で先生なんですけど大学の監督と仲良くて、まあもう決まってる中申し訳ないですけど、
はい、
J2 のモンティディ山形さんからオファーもらえたんでプロに行きたいっていう話をしていただいて、
はい、
でまあ大学のその時の監督も話したら聞いてくれて、まあ、山形決まったんですけど、
はい、先生たちみたいなならないですか
いやでもまあプロに行きたかったんで、
はい、
その時の先生もすごい喜んでそっちの方がいいよっていう話いただいたんで、もう良かったかなと思います。
ああそうですか、うん、でプロになられてずっと順風満帆っていうわけではないですよね。
全然ですね。もう高校を卒業して入って、まあ、ある程度いろんな大会の時も高校の時とも点は決めれてたし、
はい、
それなり活躍できてたんで、
はい、
試合出れるだろうっていうどこか、
うん、
まあ、その時17、8歳なんで調子乗ってた部分もあったんですけどまあいざ入ったら入ったで、
はい、
まあ、やっぱレベルが違うというか、
あそうすか、
パススピードだったり、
はい、
その寄せてくるタイミングだったり、まあ、力だったり、
はい、
そういう部分では全く通用しなかったんで、
あ、
まあ、2年間いてベンチ入り1回だけなんですけど、
はい、
まあもう本当全く通用しないなって思って練習してましたし、
あ、
まあ、正直もう、まあ、辞めたいというか、
あそうですか、
はい、まあ、本当強しなくて、まあ、先輩にもいろいろ言われるし、まあ、その時まだ免許持ってなかったんで自転車で通ってたんですけど、
はい、
まあ、本当泣きながら家帰ったの何回もありますし、
あ そ, うですか、
まあ、それぐらいまで結構心が折れたというか、
へ、
まあ、本当、まあ、こんなこともできないのかっていうぐらいなレベルだったんで、
ん
やっぱ違うんだなっていうそういう学んだ記憶はあります、
ね、ああそうですか。
山形案の定やっぱ2年で戦力外通告でクビになって、
あそうなんですか。
でまあいろいろチームトライアウトだったり受けて探してて、
はい、
クビになった時に親に電話した時に、
はい、
母親だったんですけど、
うーん
電話越しで泣いてて、
あ
自分の中でこう好きなサッカーをこの年齢までずっとやらせてもらってて、いざプロに挑戦したら2年でクビで、まあ自分もすごい悔しくて泣きましたけど、逆に親に電話越しで泣かせてたので、まあそれが個人的にやっぱちょっと辛くて、だったらやれるとこまでやって、まあ J2 でその時まだ試合出てなかったんで、またもう一回戻って、まあ恩返しじゃないですけど、まあ喜ばせたいなと思って、そこからちょっと意識変わったというか、
はあそうですか、はい、素晴らしいですね。ユロナさんは、はい、あのロシアとかだとやっぱフットボールってすごく盛り上がってる感じなんですか、は
い、そうですね、サッカーがすごい人気で、
うん、
まあ、小さな町とかでも小さいチームがあったりとか、
う
んうんうん、あの男の子たちがよくやったりしてますよね、
はい、
あと、まあ、大人の男性、私の父なんかはもうそれをずっと見ているばかりみたいな、
はい、
そういう風潮あります。
ロシアにもプロチームみたいなのあるん？
はい、プロチームありますし、大体各日本で言えば県、
うん、
そういう都道府県みたいなところにもあって、
はい、
まあ、大きな試合に出るようなロシアのチームもありますよね。で私今記憶に残ってるのはワールドカップってあったじゃないですか、ロシアに。その時は、まあ、ちょっと残念ながら日本は負けたんですけれども、うん、ただその後すごいいいエピソードがあって、
うんうん、
日本チームがシャワーを浴びているそういう部屋がありまして、着替えている部屋がありまして、はい、でその 部屋をすごい綺麗に片付けてくれた。そしてそれだけじゃなくてもう全部もピカピカにして、トイレとかも全部ピカピカにして、そしてロシア語でありがとうございましたっていうメッセージを残してくれたっていう、そしてなんかそれがみんな感動的だったっていう、まあ、自分たちがその日本の選手は辛いにもかかわらず、まあ、そういう振る舞いをしてくれたっていう、この日本性っていうかね、まあ、日本文化ともちょっと通じるようなところが現れたっていう、とても記憶に残りました。
いや素晴らしいなと思いますね。本当にやっぱりそのプロ選手っていうのは一流なので、人としてもやっぱりね、皆さん一流になっていくんだなと思って、
はい、
はい、今日は高橋選手とお会いできて、なんかそれまた実感させていただきました。
本当
ですね、はい、高橋選手はあのその後引退の危機にあったりとか、大きな怪我をされたりとかして、また苦難の時期がありますけど、
はい、
またそのお話来週、はい、ぜひぜひまたお話お聞きしたいと思います。はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はリーグ戦でゴールを決めた最長年のプロサッカー選手として知られている三浦和義さんの言葉を紹介したいと思います。諦める理由を探すんじゃなくて、諦めない理由を探せ。まあ、ということで、ちょっと今日のお話と少し通じるんじゃないかなと思いました。ね、
僕はあの三浦和義さんとトレーニングジムでお会いしたことあって。
あ、そうですか。
あったで、すごいでかくてプロ選手ってすごいなっていうのでびっくりしましたね。でその後3日後に野球選手の清原選手とお会いしたら、なんか真っ黒でベンチプレス150キロぐらい上げてるプロレスラーなんだろうなと思って見てたら清原さんだったっていうこともあって、プロ選手ってフィジカルがものすごいなと、まずこれ基本なんだなと思って見たの覚えてますね。はい、またそのお話とかも来週ぜひまたお話いただければと思います。はい、今週も名言を学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想をお寄せいただいた皆様に、富山県射水市を世界に発信する会から特製絵はがきをお送りさせていただきます。 FM 富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして、番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛に、ご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地代がお送りしました。
はい、来週も高橋選手よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お相手は矢後義明と
井郎奈でした。
それでは良い週末を。
パカパカ
パカパカ。